おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
野村進さんの1000年働いてきましたというワンテーマボックスをネタにして3枚に下ろしております。
はい、
ろう作りですね、セラリカの野田泰蔵さんの奮闘をご紹介しております。
はい、
ろうといえば、まあ、ろうそくにしたり、椿油と、混ぜて瓶漬け油ということで、戦後は整髪料のポマードの原材料になったりなんかしましたけども、それも男性の髪型がですね、ヘアリキッドトニックに変わりまして、ちょっとそこで停滞してしまったろう業界なんですけども、野田さんはそれをキャノンに売り込んで、木のろうでコピー用紙を守ることによってツヤとか、それから活字の文字をこう保護するという、
はい、
そういう素材として売り込んでって、新しい分野をというね。
はい、
でこの木ろう、この木のろうはハゼの木なんですけども、これも最初は順調だったんですが、広い範囲で大量に必要なわけですから、とまた運が悪いことに、彼が最も大きなそのハゼの木の林を持っていた長崎で大災害が起こっちゃう。
はい、
雲仙普賢岳の大爆発、あの麓にあったんですって、ハゼ畑が、これがもう全滅。
はい、
野田さんは何をやったかと言いますと、中国福建省に飛んで、そこでハゼの木を買うんじゃなくて、ハゼの木10万本をそのまま育ててもらったという。でやっぱ中国の人たちがものすごく彼に力を貸して、木を植える商人として高く評価されたというね。なかなか面白かった。野村さんが中国行くと2回目に会いませんでしたかとかってこう言うするんですけど、やっぱりいい人にはいい人しか集まらないですよね。野田さんのところはもうみんな約束を守る素晴らしい中国の方ばっかりで、これきっと野田さんの人徳ですね。
はい、
でこの方はその他にも老が取れそうな樹木を世界中旅して歩くんですね。例えばブラジルの、カルナウバヤシ、これも木の老が取れるんですって、ヤシの実の一種で。それからメキシコの砂漠の草キャンデリラ、それも天然の老が取れるんですって。でこういうヤシから取れた老、それから砂漠の草から取れた老、こういうのをミックスして彼が次に塗り出そうとした産業が床ワックス。
ほ
ー、なるほどね、ワックスですよ、ワックス、ワックス、そうそう、ろうろうで床ワックス作るんですけども、キャッチコピーがすごい、これは誰だって欲しがりますわな、赤ちゃんが舐めて大丈夫だ。
わー、なるほど、なるほど、
床にはやっぱりワックスですわな。でやっぱりそこで一番ワックスに接近するのはハイハイする赤ちゃんなんですよ。天ぷら油で揚げてもらっても結構だみたいなワックスを作っちゃったっていう。で今これ売り出し中らしいんですけども、シックハウスなんかでも大問題になってるでしょ。でこういう野田さんみたいな人がセラリカコーティングっていう名称で売ってるこのワックスはもう本当に安全だそうで、この人ねやっぱ発想がすごいんだな。木を食い荒らす害虫で貝殻虫という虫がいる。でこのこれご存知ですよね、モチの木なんかに取り付いてもう全部食っちゃうんだって。ところがこいつ自分の身を守るために体からろうを分泌するんですってね。これを通称雪ろうって言うんですって。でこれは貝殻虫がそのワックスで自分の体を守っちゃって雪みたいに真っ白になっちゃうんです。それで雪ろうって言うんですけど、
はい、
で野田さんはこの雪ろうが防湿潤滑力にものすごく飛んでいるということに注目して、カラーインクの原料として有望であると。でそれもやっぱり雲南省、それから四川省、この辺りに50万本モチの木を植えて貝殻虫を育ててるんですって。害虫と言われたこの虫を、で軌道に乗れば害虫が一転して益虫になるという。でこの野田さんはわざわざあの農業貧困地帯にお願いしてるんですって。そこにあえてこういう木を持ち込んで新しい産業を起こしに励んでらっしゃるという、
はい、
だからやっぱりこの方はすごい現地では英雄みたいですよ。
へ
え、ごめんなさい、もう時間いっぱいになってしまいました。この次また明日のライターの上で。